生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし玉出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあそれでは今日のゲストはこの方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどちらから来ていただいたんでしょうか。
はい、京都市の建設局自転車政策推進室から来ました別所と申します。
はい、別所さんよろしくお願いいたします。
お願いします、
自転車政策推進室から来ていただいたということで、
はい、
今月から義務化されましたね。
そうなんですよ、
自転車保険。
はい、
はい、いかがですか。
そうですね、今まであの、まあ、チラシであったりポスターの方、はい、いろいろ作らせていただきまして、うん、まあ、市民の多くの方にご周知の方させていただいてたんですが、ついに4月1日から一般 の市民の方に対して義務化がスタートしました。かなり多くのお問い合わせいただいてまして、我々の方も専用コールセンターというのを京都府の方と共同で設けさせていただいてるんですが、かなり毎日多くのお電話の方いただいております。
実際にちょうど、ね、1年前にもう自転車保険が義務化されるんですよっていうインフォメーションに来ていただいたんですけれども、その後からでも私かなりポスターを見まして、地下鉄なんかにもねかなり、目立つポスターが貼ってました。この、ね、キャッチコピーがまたすごく衝撃的ですよね。
そうですね、私に限って自転車事故とかありえへん、その考えがありえへんって、なかなかちょっと行政としてはちょっと頑張ったといいますか、少し印象に残るようなキャッチフレーズかなと。
そうですね、ちょっとなんかドキッとさせられるようなコピーですね。はい、
そうなんですよ、多くの方自転車事故なんてなかなか自分の身の回りでは起きないだろうって思ってると思うんですが、実際京都でも数多くの自転車事故実際発生しておりますし、最近特に自転車対車の事故だけではなくて、自転車同士の事故であったり、自転車と歩行者の事故が増えています。で、特に自転車と自転車同士の事故であったり、自転車と歩行者の事故でしたら、特に歩行者の方に大きな怪我が、ね、であったり、まあ、場合によってはお亡くなりになるような事故も発生しますので。
そうですよね、最近でも、ね、ニュースになってましたね、はい、歩行者の方亡くなられたっていうのでね、はい、やっぱり自転車に保険って思われる方ももしかしたらまだまだいらっしゃるかもしれないんですが、
はい、
まあ、これがやっぱり義務化されたっていうのは意味があることなんですよね。
そうですね、自転車も車であったりバイクと同じ車両になりますの で車両である以上はきちんと道路交通法であったり、はい、ね、自転車のルールを守っていただくのも大事なんですが、当然もし何か起きたときにきちんとそういったことで、例えば被害者の方に例えば損害賠償であったり、そういった、ね、金銭面であったり保証のできること、保険に入っていただくということも非常に大事なことかなと思っております。
昨年もお話聞いたときに私驚いたんですけども、自転車の事故っていうのもかなりやっぱり損害賠償の金額っていうのもね大きいものなんですよね。
そうなんですよ、自転車事故って多くの方多分イメージとしてはちょっとぶつかってかすり傷したとか、そういう事故ばっかりイメージされる方も多いと思うんですが、
自転車ね手軽に乗れるだけに余計にね、
はい、それだけではなくて、当然自転車というのも当然スピード出したりとか、で当然歩行者の方ですといわゆる自転車も当然ね、鉄の塊ですの で、
ね、
歩行者に肩に与える衝撃というのは非常に大きくなりまして、本当に例えば死亡事故であったり、重度の障害が残るような事故ですね、なってしまいますと何千万円というようなそういった損害賠償ですね、賠償の金額になってしまうこともございますので、非常にそのあたりは普通の例えば自動車であったりバイクと同じようなことと考えていただいた方がいいのかなと思います。
やはりね、もうこのポスターのキャッチフレーズ通り、私に限って自転車事故とかありえへん、その考えがありえへん。
そうなん
ですよね、
はい、
まあ、自転車も乗り慣れてるから大丈夫っていうのではなくて、やっぱり自転車もね車ですし、人の命を奪う可能性もありますからね、
はい、
まあ、自転車保険の義務化されたっていうのは知ってる方多いかもしれないですけども、やっぱり義務化されたわけですから自転車保険加入しなければ意味がないですからね。
そうですね、京都で、ね、自転車乗られる方ですね、こちら、京都市民の方であったり市外の方、また観光客の方含めて京都市内また京都府内で自転車乗られる方に関しては必ず自転車の保険ですね、 入っていただくというのが今回義務化されましたので、こちらの方加入の方していただければと考えております。
また自転車本当に小さい時から乗り慣れてるっていうのがある方多いと思うんですよね、はい、で京都もかなり自転車乗ってらっしゃる方も多くって、学生さんなんかもね自転車通学、私もそうでしたけど、はい、自転車通学されてる方とかもすごく多いんですけども、自転車のルールっていうところがね、今一度見直していただきたいところでもありますよね。
そうなんですよ、自転車っていうのは車とは違いまして、どうしても免許がございませんので、で多くの方多分気がついたら、小学校とかで気がついたら自転車に乗れるようになってたっていう方が多いのかなと思うんですが、自転車も先ほども言いましたけど車と同じように、交通ルールを守っていただく、道路交通法を守っていただくというのが原則になっておりますので、こちらの方きちんとルールを守った上で自転車に乗っていただきたいというのが、はい、こちらの、ルールになってますので、お願いしたいところですね。
自転車のルールってどこで教えてもらったらいいんですかね、何かいい方法はありますかね。
そうですね、自転車ルール今回京都市の方では自転車のルールを分かりやすく紹介しております、冊子の方作らせていただいてまして、
そうですよね、なんか確か去年もすごく見やすいカラーのルールブックがあるっていうのを紹介していただいてたかと思うんですけども、
こちらなんですが、エンジョイ自転車ライフ in 京都という冊子でして、こちら例えば市役所であったり、この近くでしたら北区役所の方でも準備の方はさせていただいてるんですが、こちらの方の冊子ですね、非常にカラーで分かりやすく、自転車のルール、どうしてもなかなか交通ルールって分かってるようでなかなか分からない、難しいなって思うこといろいろあると思うんですけど、極力分かりやすく、どなたが見ていただいても分かりやすいような形で作らせていただいてまして、
私も今ねいただいて手元にありますけども、フルカラーでイラストも多くってすごく分かりやすい、
はい、これダメあれダメっていう書き方よりは、今回京都市の方ではどうしたら自転車事故を安全に乗っていただけるのか、でどうしたらどうやったら事故起きらないようにできるのかということで、かなりそういったところに重点を置いて作っております。
しかもまたねこの発行しているところが京都市というだけあって、京都に基づいていろいろと書かれているんですかね。
そうなんですよ、
京都市内で発生した自転車事故の特徴っていうのもあるんですね。
そうなんです、京都市内で、京都市内というのは他の都市に比べて細い道が非常に多いです、
そうですね、
自転車事故なんか広い道で起きてるのかなって思う人も多いと思うんですけど、実は細い道でも多く、いわゆる一方通行の道であったり住宅街の中でも実は事故が多く発生しています。で特に事故の大体3分の2が交差点で起きてます。
私もよくこうヒヤッとする場面を見るんですよ、出会い頭の、事故とか、
でやはり交差点内でなぜ事故が起きるのかっていうのは、例えば一旦停止 の止まれの標識があるところで、ちょっともういいかということで止まらずにそのまま進んでしまって、反対の道からやってきた自転車とぶつかる、横から走ってきた歩行者車とぶつかるっていう事故が非常に多いっていうのがこれ京都の特徴でして、ぜひ交差点では一旦止まっていただくとか安全確認していただく、非常にそのあたり気をつけていただいて走っていただければなと思っております。
安全確認は絶対ですよね。
そうですね、
他にもねいろいろと自転車走行のルール書かれてます。傘差し運転とかね、この前も雨ひどかった時に目撃してしまいました。
どうしても傘差し運転ですね、片手離して運転になってしまいますので、
皆さんね器用な方多いんでね、結構傘差しながらとかスマートフォン見ながらとかね。
そうですね、これからの季節雨が降ってなくても特に女性の方とかで、日傘を差して運転という方も
増えてきそう、
で当然傘差し運転してと手が塞がってるっていうのもありますし、当然風が強いと傘が風にあおられてバランスを崩すっていうのも、
そうですね、
そういったこともあるので、
その危険もありますね、
非常に実は皆さん自然とされている方ももしかしたらおられるかもしれませんが、非常に危険な行為ということは今回お知りいただければなと思っております。
また今ねちょうど今気持ちのいい季節なので、自転車に乗ってお出かけされる方もね増えてくると思うので、今一度ねルールを見直していただきたいですね。
そうですね、きちんと自転車のルールを守っていただいて楽しい自転車ライフをエンジョイしていただければなと思っております。
でこの度このルールブックなんですけれども、もっと分かりやすくいろんなバージョンが出たと聞きましたが、
そうなんですよ、こちらなんですが、去年確か紹介させていただいた、時はいわゆる一般向けの冊子だけだったんですが、
そうですね、
その後子ども向けですね、こちらの、 水色の表紙の方で乗ろう自転車ということで、はい、こちらの方の冊子の方を作っていまして、
分かりやすい冊子がお子さんにもより分かりやすくなったんですね。
そうですね、お子様にも特に絵本代わりみたいな形で親子でぜひ読んでいただければいいのかなっていうのも考えて作っております。特にクイズであったり間違い探しみたいなものも入れておりますので、ぜひお父様お母様と保護者の方と一緒にお子さん呼んでいただければいいのかなと思っております。
楽しく自転車のルールについて学べるって一番いいですね。
そうですね、やはり自転車っていうのは乗るっていうことは楽しいことかなと思いますので、いろんなところお出かけしたりとか、一緒に遊びに行ったりとか楽しいことかなと思いますので、その楽しいことをするときにはきちんとルールを守って、当然事故を起こして悲しい思いとか痛い思いするのはお子さん自身になりますので、そういった思いをさせないようなために本人もそうですし、保護者の方も気をつけて、こういったルールの冊子とかこういったものを使っていただいて、ご活用いただいて、そういったところをまたご家族でこちら学習していただければと思っております。
そうですね、もう今一度自転車の走行ルールについてしっかりと見直していただいて、はい、で万が一の時に備えて、自転車保険も加入していただいて、はい、
そうですね、
万全にしていただいてね、はい、楽しんでいただきたいですよね。
はい、お願いいたします。
でこのルールブック英語バージョンと中国語のバージョンもありますよね。
はいはい、京都という町は観光客の方当然今非常に増えておりますし、また大学の町で特に留学生の方ですね、世界各国から留学生の方来ておりまして、で今回英語のものと中国語のものを京都市の国際交流協会の、はい、協力の方で英語版中国版の方を作らせていただいております。
こちらも同じくフルカラーでね、はい、分かりやすくなってます。
はい、こちらの方も市役所であったり、また京都市 の公式ウェブサイトの方の私どもの自転車政策推進室のウェブサイトの自転車京都市サイクルサイトというのがございまして、こちらの方でもインターネットの方でもご覧いただくことが可能になっておりますので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思っております。
はい、もうね世界中でこう皆さんで楽しく自転車に、ね、乗っていただければと思います。
はい、
でそれにぴったりなイベントがあると伺っておりますが、
はい、こちら来月になるんですが、
はい、
5月の13日ですね、ちょっと日曜日になりまして、ちょっとゴールデンウィークの翌週ですね、のイベントになるんですが、こちらアーケームズプロデュース自転車マナーアップフェスタ in 京都というイベントを左京区 の岡崎公園ですね、ちょっと平安神宮の前のところで開催の方させていただきます。
これもね毎年恒例行事になってきましたね。
そうですね、今年で5回目を迎えまして、はい、毎年数多く の方にお越しいただいているイベントになります。
去年とかもいいお天気だったので、すごいいっぱいたくさんの人いらっしゃったんじゃないですか。
そうなんです、去年は約3万1000人の方にお越しいただきまして、
はい、
非常に大盛況のイベントになったんですが、ぜひ今年も多くの方に来ていただければと思いまして、
はい、現在、はい、どんなブースが出る予定なんですか。そうですね、
こちら毎年させていただいてるんですが、はい、今年はさらに充実いろいろ充実の方をさせていただいておりまして、
うん、
まずお子様向けに自転車教室の方をさせていただいておりました。
は
い、
大事ですね、自転車教室。
そうですね、はい、今年も3種類の自転車教室の方をご用意させていただいております。
3種類、
はい、
はい、
でまず一つ目がこちら、小さいお子さんでしたら2歳から参加していただけるような教室ですね、うん、特にキックバイクって言われる最近ペダルのない自転車遊具自転車みたいな乗り物があるんですが、うん、
はい、
こちらの方でお使いながら自転車の練習をするようなそういった教室、うん、実技の教室の方であったり、また小学生の低学年ぐらいの方向けにもう少し自転車の少しスキルアップしたような教室の方も準備の方させていただいております。
なるほど、2歳から参加できるんですね。
そうですね、はい、
すごい、整理券配布っていうことなので、
はい、
これは早めに行かないと。
そうですね、こちらいわゆる整理券配布で、うん、もうなくなり次第終了受付の方が終了させていただきますので、はい、もしご希望の教室の方ございましたらできるだけお早めに来ていただければと思っております。まあ、当日この教室ご参加いただけなくても他にもいろいろ体験型の教室であったり、いろんな自転車の試乗コーナーであったり、いろんな自転車教室の方開催の方させていただく予定をしております。
本当に体験型のイベントっていうのがたくさんありますね。
はい、
私VR 体験気になります。バーチャルリアリティですね。
そうなんです、特に今の、VR いろいろ種類があるんですが、はい、今回自転車を使った VR をいくつか準備の方させていただいてまして、うん、例えば最近 ながらスマホの、ね、事故、よく報道等でも聞かれるところかなと思うんですが、そういったところでもしながらスマホしてしまうと、こんなに自転車が乗っているときに危険なんだよということが分かるようなVR のものであったり、いろいろちょっとそういったものも今回取り揃えておりますので、
面白そうですね、
はい。
まあ、ぜひね、そこでこうバーチャルの世界で一度ヒヤッとしていただいて、ね、こんなに怖いんだよっていうのを ね、
実際ね、そういった運転するとこんなに危険なんだよ、特に非常に危険な運転なんだよということを知っていただければと思っております。
はい、ありがとうございます。楽しみですね。5月13日、はい、日曜日、岡崎公園で開催されます自転車マナーアップフェスタ、
はい、
こちら入場は無料となっておりますので、はい、たくさんの方に参加していただければと思います、は
い、よろしくお願いいたします。
はい、では最後に別所さんから一言お願いいたします。
はい、はい、すいません、こちら自転車の方なん、自転車に関してなんですが、非常に自転車の手軽な乗り物にはなるんですが、はい、その一方で車両、自転車も同じ車と一緒の車両になりますので、きちんとルール守っていただいて楽しく自転車に乗っていただければなと思っております。はい、はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは建設局自転車政策推進室から別所広重さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。